近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が異業経営コンサルタントとして活動する中で考え感じたことをお伝えしたり、日々変化成長されている方々をゲストにお招きして、これまでの人生や現在の活動、将来どうなっていきたいのかなどをお聞きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。本日は私の高校の同級生で世田谷祖師ヶ谷大蔵の交流型カフェギャラリーカフェジョルジュのオーナーで食空間プロデューサーの森真由美さんをゲストにお迎えします。森さんの飽くなき挑戦の源泉が何なのか、じっくりとお話を聞かせていただきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
では今日のゲスト森真由美さんをお呼びしたいと思いますが、いつも真由美さんとお呼びしていますので、これからはそう呼ばせていただきますね。真由美さん、よろしくお願いします。
はい、皆様こんばんは、森真由美です。私は小田急線の祖師ヶ谷大蔵駅で、ウルトラマン商店街って言われてるんですけれども、そこでギャラリーカフェジョルジュというお店をやっております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。実は森さんのお店はですね、同級生でねよく、お邪魔していたんですけども、今年のコロナの関係で春のね同期会は
3月
中止になって、
ね、
残念ながら
でした、ね、
お伺い、できなくて、ですので真由美さんとも結構直接お会いするのは久しぶりですよね。
はいはい。
でまあそうは言いながらもですね、フェイスブックでねつながってまして、
そうですね、
いつもすごくこうエネルギッシュな活動をされていてですね、
何やってるんだこの人みたいなね、
まあすごいなあと思いながら、いつも刺激もいただいてるんですけども、
ありがとうございます。
もともと真由さんこんなお仕事をねされてなかったと思うんですけども、こんな仕事をね、されるようになったそのきっかけっていうんでしょうかね、
はい、
その辺をちょっとお聞かせいただいてもいいですか。
はい、もともとですね、私人をもてなしたりとか一緒にご飯食べながら楽しく喋ったりっていう時間がすごく好きで、カフェやりたいなっていうのは潜在的にね、はい、あったみたいですよ。
もともとあれでしたね、ご結婚をされて、はい、仕事をすぐされたんじゃなかったですよね。
そうなんですね、もう10年も前になりますけれども、はい、割と大学卒業して、すぐ結婚して、はい、で子供もすぐできて、もう本当に主婦っていう形で、はいはい、子育てを、ね、しながら、うん、ただ私はすごく仕事が好きだったんですよね、うん、なのでこう本当はバリバリこうなんかキャリアウーマンっていうのにちょっと憧れてて、
ええ、
はい、だから虎視眈々とですね、
そうなんですね、
仕事をする機会を狙っておりまして、
なんかはい、いろいろとね食事をしながら、うん、みんなで喋ってる時なんか話聞くと、まあ、いろんな仕事をその後されてきたっていうふうにお伺いしてますけど、
はい、そうですね、はい、まあ、子供育てながらだったんで、うん、ライターのね、はい、仕事、私物を書いたりとか、うん、取材したり編集したり、うん、記事を書いたりっていう、こうメディアの仕事に就きたかったんですね、もともとね、
うん、
はい、でそれで要は、バブル真っ全盛期でございまして、
はいはいはい、
そんな私にも仕事がね、来ましてですね、いろいろ取材して書いたりっていう仕事をずっと子育てをしながら続けておりました。
で、うん、そういった仕事をいくつかなんか経験されたんじゃなかったですか、うん、
はい、いくつか経験して、まあ、ちゃんとしたところに就職したいなとは 思いつつも、やっぱり子供のことも ありましたので、家庭をやっぱり優先にってことで、はい、在宅勤務の、仕事があったんですよね、
はいはいはい、
旅行情報誌 まあ、営業職なんですけれども、うんうんうん、オンラインでもう本当に最先端だったんじゃないですかね、
はいはい、有名な会社ですよね、まあ、どことはちょっとあれですけど、はいはい、
でそれで、まあ、自宅に電話とかを引き、
うん、
仕事のね、
あ、うん、
でそれでパソコンでオンライン接続して、営業成績をこう、こうシェアしながらやるというね、まあ、結構厳しいね、
なんか結構ハードな
ハードですね、
仕事だったんですよね、うんうん、
まあ、でもね、うん、キッチンでキュウリトントントンってね、
うん、
こう切ってて仕事の電話が鳴ると、うん、はいってこう、ね、切り替えられるというね
これはすごい、まあ、女性じゃないとできないです、うん、男にはちょっとできない、
はい、もう子供たちもその間は黙るというね、
あ、そう、
はい、
それはすごい、子育てしながら仕事もしてたんですよ ね、
そ、 うですね、
まあ、そういったことをされながら、うん、結構お仕事が大変だったので、いろいろまた考えられることが終わりになったんですかね。
そうですね、まあ、大変だったっていうか、うん、もう15年ぐらいそれをやってまして、ちょっとまあ疲れてきたっていうのもね、うんうんうん、正直あったんですけれども、なのでまあ、地元でですね、はい、カフェを開いて、
うん、
なんかお客様にコーヒーを入れながらのんびり、うん、こうお仕事したいなって思いまして、
うん、ええ、
貯めたお金をつぎ込んでジョルジュを開いたっていう、
そうでした、ね、
はい、次第でございます。
もう8年ぐらいにな
ったんですね。そうですね、2012年 の、うん、4月からですね、
はいはい、
うん、
最初はね、同期のみんなも、うん、
えってか、なんでカフェみたいな、
びっくりして、まあ、さっき今ね、うん、のんびりって言われてましたけど、うんうん、のんびりできないですよね。
っていうか結局同じように企画とかやってるじゃない、うん、みたいなね、うん、
そうですよね、
はい、
まあ、だから、まあ、さっきも言われてましたけど、もてなすのが、
うん、もてなすのは大好きですね、
ですよね、
うん、人がやっぱり好きなのかもしれないですね、
ですよね、
うん、
で、まあ、さっきも言ったんですけど、フェイスブックでね、うん、いつもいろんな企画をされてるんですけど、うんうん、なんであんな企画がね、うん、どんどん出てくるのかってすごく不思議で、うん、具体的にちょっと、まあ、どんな今まで企画をしてこられたか、
うん、
いくつかちょっと教えていただいてもいいですか。
そうですね、まあ、うん、ピアノがあるカフェなので、うん、音楽のイベント、ライブ的なものだ、はいはい、コンサートとかね、
うん、
だったりも しましたけれども、はい、いろんな、まあ、展示、うん、ギャラリー展示と、まあ、音楽と食とっていうね、うん、いろいろこう絡めた五感で楽しむっていうイベントを、うん、私はやりたいなと思って。
なるほど、
はい、で具体的に言うともうすごくいっぱいあるので。
そうですよね。
なんか、まあ、ジョルジュって言ったらこういうイメージっていうのに関して言えば、うんうん、外国 の、はい、異文化のイベントをよくやってるねっていうイメージが最近すごくついてきているみたいで、それというのもそのきっかけっていうのが、うん、ですね、ある日まあ、突然というかね、はい、偶然ランチを食べに来た、うん、お客様がいまして、うん、JICA のね、キルギスの元隊員だったりして、うん、で何かこうちょっと楽器をこう皆さん持ってらっしゃるので、うん、それ何ですかって聞いたらキルギスの民族楽器だと、でまあ、お店の中を見渡して、ああなんかここピアノとかもあってすごく雰囲気いいので、うん、僕たちキルギスのことね、うん、日本の皆さんにもっとし日本人なんですけどね、うん、日本にもっとこう知ってほしいみたいな、うん、なのでそういうイベントをやってもいいですかみたいなね、そういう形で、そういう場合私はもうノーっていうことはあんまりないんですよね。でもとにかくどうやったらやれるかみたいな風に考えるようになってて、思考回路が
でもね、うん、それをいきなり向こうから言ってくれるわけですよね、うんうんうん、それも不思議だし、
不思議ですかね、
不思議ですよね、
うん、
でそれをこうスッと受けるのもすごいなっていう、
うん、そうそうそう、
なんかね、うん、そこはやっぱすごいなっていう気が、ね、
まあなんかそんな感じで、じゃあどういうふうにしましょうかみたいなね、うん、話をこう詰めていって、うん、でそれからまあお客様が、まあ、すごくもうびっくりするぐらいすごく来たわけですよ、う
ん、あ、その企画で、
はいはい、だから、まあ、他でやってる人がいないんじゃないですかね、うん、でそうしたら、うん、まあ、キルギスに興味がある人は ね、中央アジアのウズベキスタンに興味があったりとか、旧ソ連なのでロシアとか、うんうんうん、そういうのにロシア語ねやってらっしゃる方とか、うん、どんどん広がっていくんですね。
うん、
その広がっていって、じゃあ自分もあ、じゃあ今度はウズベキスタンとかね、
あ、
なんかそんな風に広がっていって、はいはいはい、また私がこうちょっと広げていくっていうところもあるんだけどなんかちょっとした本当にね、ここね、夢の種放送 局、それこそ本当夢の種をこう、そこら中にこうある夢の種をこう拾って、
うん、
植えていって花が
咲い育てて、
うん、そうですね、多分きっとそういうことがやりたいんですね、私ね。
あ、まあ言ってみれば簡単なように聞こえるけれども、実際簡単じゃないなと僕は思ってるんですけどね、うん、
全然簡単ですよ
楽しい、
楽しいですよ。
そうですか、わ、うん、かりました。まゆみさんのね、これまでのそのまあ人生とか今やってこられたことなんかちょっとお伺いしたんですけども、まゆみさん簡単だって言ってるんですけど、僕はなかなかそれは自分ができるかと考えるとそうでもない、難しいなと思ってるので、じゃあちょっと一回ですね、ジングルを挟んで後半にもう少し詳しくそのあたりを聞かせていただけますでしょうか。先ほどですね、まゆみさんがこう、すぐに会った人と、まあ、打ち解けて、向こうから、あ、こういうことやれますかね、やりましょう、すぐ、そういう話が前向きに進むって話をしたんですけどね、それって多分まゆみさんがその人と接する接し方とか、なんかそういったもので随分他の人と違うところあるのかなって気がちょっとしたんですけど、 まあ、意識しているかどうかは別にしてお客様来られるじゃないですか。でそういった時にどんな気持ちで普段接してらっしゃるんですかね。
そうですね、そんなに混んでる店でもないので本当にね、階段を上がって2階の奥なんですけれども、うん、その階段上がって来てくださるっていうのはなんかやっぱりね、そんなに大々的に宣伝うん、看板出してるわけでもないですし、そうですよね、来てくださるっていうのは何かしらご縁があるのかなって、うん、思うんですね、まず第一にね、うんうん、でもまあ基本そんなやっぱりそっと、うん、そんなに私そんなに出しゃばるっていうか、うん、話しかけてうるさい感じは嫌な、自分も嫌なので、うん、まあそっとしてますけれども、うんうん、でもまあお客様の方からね、なんかこの絵は素敵ですねとかね、うん、なんかちょっとお話しかけてくださると私もそれに答えるって感じですね、
うん、なるほどなるほど、うん、あれですね、まあ私も何度もお邪魔してるんですけど、うん、なんかソファーがねいくつもあったりとか、ね、ピアノがあったりとか、うん、でその絵がね、
はい、
飾ってあったりとか、はい、どっかのお家にこう、はい、お邪魔したようなリラックスできる雰囲気があるお店ですよね、はい、まあ、席数は多くはないですけど、
そうですね、
なんかどっかの応接室に、うんうん、お邪魔してるっていう感じ
で、ね、そういうイメージでねお店作りしてますね。
だからそのイメージと、うん、まゆみさんの雰囲気がマッチしてるのかなという気がするんですよ、うん、気配消してるんですかね少し
めちゃくちゃソーシャルディスタンスですね
なんか
うちのお店は、うん、
お客様が何か言ってきてくれるまであまりこうこちらから
そんなことないですよ。
そんなことはないですか、
うん、やっぱりチラチラっと
あそうでもやっぱりその、うん、なんていうのかな、話しやすいタイプの人とそうじゃない人っていますよね、うんうん、だからなんかこう受け入れてくれるってそういう雰囲気があるのかなという気がちょっとしますね、うん、
話しやすいんです
かね、話しやすい、
はい、
そういうことって言われたことないですか、
はい、どうかな人によってはね、
人によってはね、
人によるでしょうね、
はい、
う
ん、で、まあ、飲食というとですね、はい、今回のコロナ騒動でですね、はい、大変なことが、
はい、
皆さん終わりになったと思うんですけどね、真弓さんなんか大変なことはあったと思うんですけど、そういうこと全くこう感じさせない感じがちょっとするんですけども、まあ、ご苦労とかですね、その間にどういうことをされたのかとか、まあ、その辺がもし終わりになったら教えていただけますでしょうか、
うん、まあね、コロナで本当にいろんなイベントも中止になりましたし、うん、飲食店は大打撃だと思うんですね、はい、やっぱりお客様あっての、うん、売り上げだったりとかしますので、はい、まあ、そこでねくよくよしててもしょうがないので、うん、まあ最初4月ぐらいは、うん、お客様にこうテイクアウトで6日間の、はい、うん、夕ご飯のおかずをこう提供するっていう、
うんうん、
そういう、 こうジョルジュの台所っていうね、
あ、いい名前ですね
そういう名前にして、うん、やってましたね。だから本当に毎日キッチンに立ってたって感じ で、
うん、
でうちは有機野菜とか、うん、発酵食とかそういうのをこう、はい、まあ、私がね健康のために考えて作ってるので、
うん、
そんな、本当に健康を意識した、
はい、
お客様取りに来れるねお客様、はいはい、で4月は本当にすごく忙しくさせていただいて、うん、でめちゃくちゃ安くてなんか、ええ、ある方がね森さん炊き出し始めたのみたいな感じで炊き出しを始めたのかと思ったとかって言われたんですけど、まあ私としては、うん、この時期仕事があるっていうのがありがたいことだなっていうふうに思って、はい、本当にそういう気持ちでやっておりました、う
ん、なるほど、
で、まあ、その後ねオンラインっていうのもちょっと、うん、 意識し始めて、はい、あのアーティストの方たち、はいはい、あの今までうちで、冬の大人の文化祭といって、はいはい、アートフェスタっていうのを年に1回2月にやってるんですけれども、うん、そこでグループ展示をやってる、うん、ものづくりの人たち、うんはい、を集めて、うん、あのホームページ上にプラットフォーム作るっていう構想がこうムクムクとですね、はい、台所で、はいはいはい、あの料理作りながら芽生えまして、はい、でそれで5月の連休以降はそっちの方にこうちょっとシフトチェンジして、
なるほどなるほど、
はい、やりました。
なんかさっきちょっと見せてもらったんですけど、うんうん、結構たくさんの方がね、
そうなんですよ、
参加されてて
本当にね、もうありがたいことに一人とかだとどうしようかなとか思ってい
や、ね、そのやっぱりビジネスセンスもやっぱすごいなと思って、さっき、感心しながら見させていただいたんですけどね。
まあ、コミュニティっていうね、うん、まあ、ちょっとビジネス用語で言ったらコミュニティビジネスっての時代なのかなって、思います。
でジョルジュは結構その、まあ、アーティストの方の、まあ、個展みたいなことをされたりとか、はいはい、そういうことをどんどんされてるんですけどね、はいはい、これもねいつもね不思議に思ってるのが、なんでそんなにたくさんの人とのご縁ができたんだろうっていうのが不思議で、
皆さんねそう言われるんだよ、なんかまあ、一人一人の方を、ね、大切に一生懸命こう接して、ただ場所を貸すだけじゃなくて、ギャラリーで、ね、すごく有名、例えば、ね、銀座とかね、なんか場所代だけですごい高かったりとかするじゃないですか。まあ、そうじゃなくて、まあ、その方、まあ、その頃からまあプロデュース的なことをこうねやりながら、こういうふうにしたらいいんじゃないのみたいなね、もう全面的にこうバックアップするような気持ちでやっていますので、はい、なのでそういう感じで広がってくれたのかなって思います。
あれですね、あの場所貸しじゃなくて発掘、まさにプロデュース、これを真剣にやってるんですね。
真剣にやってますね。
真剣にやってますね。
多分ね一番やりたいことだったんじゃないかなって思います。まあ、もうね近藤さんと同じ年なのでねもうそんなに若くはないっていうか、でも自分だけのこう得っていうのを考えないで、やっぱりこうそれをこうみんなにこう分けシェアして相手もやっぱり楽しんでこう上に上がっていくみたい な自分だけがね、
なんかね、この年になるとだんだんそういう気持ちが出てきますよね。
お金持ちになりたいとかね、有名になりたいとかっていうよりも、やっぱり笑顔が、ま、自分の周りにあることがやっぱり一番幸せなことなんじゃないかなって思います。
素晴らしいですね。いや、聞きながら自分もそうありたいなって今、
いやそうじゃないですか
見習わせていただきますね。まあお聞きしたいことはね、もう本当にたくさんあるんですけどね、今のそのお話がね、なんか真由美さんのこれからのね、人生の、まあ、求めていかれるものなのかなっていう気がしたんですけど、この前ちょっと電話でね、打ち合わせをさせていただいて、いろんないいお話もその時に聞かせてもらったんですけど、まあ、ゴールってなんだろうとか、完成することってないよねみたいなことをね、言われてて、それも僕はすごくこう共感できたんですけど、それに関してはなんか今どういうことを思ってらっしゃるんでしょうね。
まあ、もともとそんな目的とかね、まあ、目標を決めてやるとか、計画して何かやるとかっていうタイプじゃなくて、
なるほど、
まあ、でもちっちゃなね、ゴールっていうか、こうなんだろうな、まあ、大学だってそうじゃないですか、ここの大学に借りたいとかね、なんかそういうそのちっちゃなはあるんですよね、やっぱりね、イベントだったらイベント成功させるとかね、私にとって成功っていうのは、皆さんが喜んでいただくっていう、その満足していただけるっていうことが成功なんで、だからそこの成功に向けてっていうのは、まあ、ある意味目標ですよね。
なるほど、あれですね、目の前のことに全力を尽くして、そこで 感じたりとか、うん、怒ったことで、それに応じてなんかこう次の行動を起こすみたいな、そんなイメージがしたんで、うん、そんな感じですかね、うん、
まあでも、うん、あのこれあの今 やってることっていうのをこう成功させてから次っていうね、
うん、
そういうあの一つのことをちゃんとやって次っていうんじゃなくて、うん、走りながらこういろいろこういくつもね、いくつもあるわけですよ、いくつも走りながら考えてる感じですよ、
うん、なんか軽やかね、
だからたんま達成感とか ね、あんまないですよね、
なるほどね、
うん、
あなんか自分の感性でこういうことやりたいっていうところをどんどんどんどんやってると、うんうんうん、こういう風になってきたみたいな、そんなイメージですかね。
そうですかね、うん、
なんかでもそれが一番なんか僕なんか感じてもいいような気がしますね、うん、あの目的を決めてね、あのそれに向かって頑張るんだっていうのって僕ら、うん、特に男性が
男性社会の、ね、
高度成長社会の時にはね、
うん、でも本当はそうしなきゃいけないのかもしれない、経営
もうねなんか時代が変わったような気がする、
うんうんうん、女性はちょっとね、うん、そういうのはちょっとついていけないかもしれないですね、
でも男性でもそういうの向かない人もたくさんいるはずなんですよね、
う
ん、
まあね、そういうのはね、うん、個人差がありますから、
そう
自分に向いたことをやればいいんじゃないですか、
そうですね、だから、うん、なんかそういうのがなんかみんな自分の思った通り自分の感性に合うことをやっていって、うん、人それぞれのね、うん、なんか人生が送りやすくなった世の中になってきたのかなっていうのを体現されてるかもしれないですね、まゆみさんがねなんかそんな気がします、
はい、ありがとうございます、
はい、それでもうそろそろ時間もですね、うん、だいぶ迫ってきてるんですけども、はい、まゆみさんまたたくさんですねいろんな企画をされていてですね、うん、はい、今度はイタリアの関係のね、
はいはい、
企画を
そうなんですね
されるっていうふうに聞いてるんですけども、うん、そちらちょっとご紹介いただいてもいいですか、
はい、ありがとうございます、
はい、
11月の21日の土曜日の、
はい、
昼の部と夜の部っていうのが二、うん、部制に分かれてるんですけれども、イタリア の日本人女性でイタリアに22年前に、
はい、
それこそ双子 の子供を連れて子連れ留学したっていう方、うんがご案内するイタリア、
はい、
でジョルジュではその方 の料理家なんで、うん、レシピでこう、うん、お食事提供させていただいたり、
はい、
その方の、うん、まあ、生き様も踏まえたイタリアのすごい素敵な景色だったりっていうのを紹介して、うんうん、皆さんにこうちょっと今海外旅行できないので、
うん、
ちょっと旅行気分味わっていただけるような、
うん、
そういう企画を、はい、
なるほど
やってます。5回企画なんで、
はいはいはい、
月1回で3月まで、で11月21日はボローニャをこうちょっと、うん、取り上げますので、はい、
素敵な企画で、ぜひぜひ、はい、私も
ぜひぜひいらしてください。もう少人数でね、
はい、
ちょっとね今の時代は
そうです、ね、
はい、8名様ぐらいでね各、うん、はい、入れ替え制で、うん、やる予定です。
なるほど、
はい、
これもなんかちょっとドラマがあったみたいですよね。
そうなんですよ、そのイタリア女性の方っていうのが、うん、私が実は2月末にギリギリのタイミングでイタリアに行ったんですけど、
うん、
その時にこうお世話になるはずだったガイドの方で、う
ん、はい、
でその方がですねクラウドファンディングをその後起こしまして、でミラノの光のカレンダーっていうのをこう作って皆さんにこうロックダウン前後のミラノの様子をこうすごいプロの写真家が撮ったカレンダーなんですけれども、それのクラファンを、はい、
なんかそういうご縁をねどんどんどんどん作っていかれるのがまゆみさんの本当にすごいところだなと今日改めて話を伺いして感じました。そのカレンダーもねぜひ拝見したいですよね、
うん、そうですね、もう10月に出来上がりますので、
ね、
それも、はい、お見せできるか達成しましたので、
あ、
はい、
集まったんですね。
集まりまして、うちのジョルジュのお客様もいっぱい支援していただいたんで、
はい、
はいはい、
ありがとうございます。ぜひですね、
はい、
お聞きいただいている方々もですねお時間がありましたらねギャラリーカフェジョルジュ、
はい、
検索していただくと素敵なホームページが出てきますのでぜひご覧いただければ、
はい、ホームページに載せておきますので、
はい、
皆さんチェックしてください。
じゃあ 真由美さん、今日はどうもありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
素敵なお話を聞かせていただいて楽しい時間を過ごさせていただきました、
はい、ありがとうございます。